はい、皆さんこんにちは、セゾン情報システムズの CTO とあとアプレストという会社の社長をやってます小野と申します。よろしくお願いします。で今日はですね、タイトルがこの伝統的 SIA におけるモダン開発への挑戦ということで、お話ししたいと思うんですけども、ちょっとまずですね、今日お集まりの皆さんがどういう方かというのを少しアンケートというか挙手いただければと思うんですけど、今SIA で仕事をしている人とっていうどれぐらいいますか？ありがとうございます。ほとんどの方ですね。でおそらくですね、今日このセッションに足を運んでいただいたということは、多分皆さんが SIA でやっている中でですね、モダン開発とか美しい行動とかそういうものをやっていきたいんだけども完全にはできていないとか、またはそのやっているんだけどももっとそれを進めていきたいとか、そんなような意識で集まっていただいているのかなというふうに思ってますけども、で私自身がですね、この後自己紹介もしますけども、ベンチャー企業をですね、2000年からやってるんで、かれこれ17年間経営してきて、どちらかといえばその技術力にきちっと磨きをかけていくですとか、それから開発プロセスですとかですね、モダンなやり方とかそういうものがすごく大事だなとずっと思ってやってきてるんですね。でその中で4年前にですね、このセゾン情報システムズという会社に自社の株をある意味売ってですね、それでセゾン情報の技術の責任者もやってほしいということで今この仕事を4年ぐらいしているんですけども、やっぱりその SI におけるこういうそのモダンなやり方とか美しいことっていうのは全然そのベンチャーのそれとかですね、僕はシリコンバレーで仕事した時もあるんですけど、アメリカのそれと比べるとかなり正直ギャップがあったんですね。だけど多分皆さんもですね、この中でそこで苦戦している方も多いかもしれませんけども、この手の話ってあんまりこう正論を振りかざすのじゃ進まないんですね。こう今のやり方がダメだ、こういうやり方が正しいんだって言っても、いやとは言ったっていろんな事業が今の状態で進んでるんだからとか、いろんなそういうその正論だけじゃ進まない部分もあってですね、そのあたりこうどう工夫して何が起こったのかと、その辺の話で何かしらですね、持ち帰るものが一つでも二つでもですね、皆さんに提供できればと、そんなふうに思ってます。なので今日ちょっとスライド数はですね、40ページしか結構いっぱい作ってきてるんですけども、大事なポイントが伝わることが大事だと思うので、ちょっと飛ばしたりもするかもしれませんけど、よろしくお願いします。で最初自己紹介なんですけども、76年生まれということで今ちょうど40歳になるんですけども、僕らの世代って76世代みたいなことが言われることもよくあるんですけども、小学校の時から家にパソコンがあってプログラミングをしてるみたいな人がですね、割といるような世代で、僕自身も小学校3年生から趣味でプログラミングをやってました。で95年からですね、慶応大学の SFC というところに入って、で環境情報学部ということでコンピューターと芸術みたいな学部ですけども、こちらでですね、大学に通う傍ら野村総研さんでですね、ナレッジマネジメントのシステムを、企画設計開発運用していたと。でやはりよくシリコンバレーが5年進んでるみたいなことを昔から、今でも言われてますけども、なのであれば一回ちょっとやっぱアメリカで仕事してみたいなということで、外資系のサンマイクロシステムズ、今オラクルになってますけども、こちらに入って、入社して新入社員研修が終わってからですね、シリコンバレーのイーストパルアルト、今フェイスブックの本社になってるところですね、そちらで半年ほど開発の仕事をして、でプログラムは結構ですね、ずっとやってたし結構向いてたというのもあってですね、カリフォルニア州立大学のサクラメント校で、大学院で Java と XML の設計と実装の授業をということで、非常勤講師をやったりというようなことをやっていてですね、で2000年にとある投資家のエンジェルの方から声がかかって、ちょっと君には10億出すっていうふうにですね、言ってくれて、実際7億円出してもらって、その翌年9億円で返しましたけども、アプレストという会社を起業して、やっぱりエンジニアリングがですね、シリコンバレーってやっぱりすごい楽しそうなんですよね、みんな。やっぱりコードの美しさとかですね、楽しみながら新しい製品を作るとか、そういうことをやっている場所だなっていうのをすごい体感したところもあって、そうじゃない、日本の IT というのを嘆いてもしょうがないので、それならば理想の会社を作ってみようということで、アプレストという会社をですね、当時まだ24歳になったばっかだったんですけども、作って、それからデータスパイダーというデータ連携の製品を作って今日に至ると、そんな感じで来てます。あとミトソフトウェア創造事業ですね、 IP がやってるやつ、こちらで2002年当時1回だけっていう制限がなかったので、2002年とか2004年とかですね、この辺をやっていたりとかですね、あと日経ソフトで連載したりとか、九州大学で講師をやったりとか、あとエクストリームプログラミングエクスプレインとXPの教科書のところにですね、ちょっと推薦の言葉を書いたりとか、いろんなことをやってます。つまり何が言いたいかというと、エンジニアなんですね。で今でもCTO だとかですね、常務だとか言ってるんですけど、今でもバリバリコーディングをしていてですね、やっぱりその開発の、細部に宿るものというのはすごい大事なものがあると思っているので、今でも手を動かして開発をしているエンジニアだということを覚えていただければと思います。でその私から見てですね、やはりその4年前にセゾン情報の仕事をするようになって、 でパッケージのところはですね、ハルフトというパッケージがあって、これはあのデータスパイダーと同じようにやっぱりその一行一行の重みがすごく重くて、ミスが一箇所あるとお客さんの数分だけ迷惑がかかる。でハルフトって今9000社入ってるので、一行のバグが9000社のお客様に迷惑をかけるんですね。でデータスパイダーも3000社なので、まあ、同じようなやっぱり重みがある。で一方でそのSI の事業でちょっと課題があるプロジェクトがあるから CTO としてちょっとインタビューに行ってほしいというのでですね、見に行くとソースコードをほとんどあのマネージャーの人とかが見てないっていうようなですね、現状がまああることを知ってですね、まあすごいショックを受けたんですよね。というのがあのバグが1件とか2件とかって言ったって、ソースコードを見てみないとそこから派生して何が出てくるかとか、その不吉な匂いがどれぐらいあるかとか、技術的負債がどれぐらいあるかとか、そういうこと分かんないじゃないですか。でそれをなんかすごくそのプロジェクトマネージャーが管理だけしているみたいな感じで、なんでそのソースコードまで降りていかないのかなってことですごく違和感を感じたりしている中でですね、この今日のテーマであるモダン開発っていうようなことを SI で実現できないかという、そういう考えに至ったという流れがあるんですが、主にですね今日お話したいのは2つあります。一つがですね、やっぱりその技術力と PM 力ということで、あの SI に所属している会社の皆さん、まあ規模とかですね年数によって違うところもあるかもしれませんけども、多分ほとんどの方が共通で感じているのが、こう技術的空洞化、あの自分たちで作らないというかですね、どうしてもその中間のところでレビューしてとかですね、プロジェクトマネジメントをしてというようなことが多いことが、あのやっぱりそのもちろん作ってる会社さんもあるかもしれませんけども、業界の構造全体としてお客さんがいて、プライムで受ける人がいて、中間があってというような、で最終的に作る会社というのがですね、すごく遠いところに行ってしまっている。で結局そのソフトウェアの料理と、ソフトウェアの使用書と料理のレシピは似ているという言葉がありますけども、大事なディナーの時に料理したことないシェフのですねレシピのご飯を大事な人と食べに行きますかって絶対行かないわけですよね。でところが日本の SI の業界だけが世界的に見ても、極めて固有なことにですね、ほとんどソフトウェア書いたことない人が詳細設計まで書くと。で詳細設計を書いた、あんまりコード書いたことない人が知っているからですね、あんまり理想の形になってなくて、それに引きずられてコードも美しくないという技術力の空洞化というところはやっぱりすごい問題かなと。で PM も結局あの書いたことない人が PM やってるとマネジメントだけになっちゃうんですよね。なのであのこの辺の問題をどう受け止めてどう解決したのかというのが前半ですね。であともう一つが文化の問題ということで、あのやっぱりそのモダン開発推進だとか、あとあのまあAI を活用した事業をやろうとか、そういう新しいことをやろうとするとですね、どうしてもその既存の事業をやってた人たちっていうのはすごく抵抗感があるんですね。例えばあのうちの会社だとそのコボルのエンジニアがすごく多いんですよ。あのクレジットカードの基幹システムとかやってるのもあって、でその人たちから見るとなんていうかこう新しいことブロックチェーンだとか IoT だとかですね AI だとか出てくると、なんか自分たちの居場所がなくなるんじゃないかとか、なんか否定されているような気持ちになったりすることも結構あるんですね。でそういうところを気持ちよくですね、そういうチームの中に気持ちよくそのモダン開発推進ペアプログラミングであるとか、今実際にメインフレームのアセンブラのコードを Git で管理してるんですよ。でゲリットでありがとうございます笑っててるで、でもねすごいね喜んでんですよみんな。国産のメインフレームのアセンブラのコードだって、例えばゲリットでですよ、差分見てここ変わったから影響範囲こうだねとか、このコミットが原因でこっちでバグ起きたよとかいう時に差分がどこかとかいうのがすぐ見れたりとか、そういうことができると誰だって嬉しいですよね。それって別にメインフレームだって、あのウェブ開発だってゲームだって変わんないんですよね。なのであの実そういう人たちが気持ちよくそういうことを受け入れてくれるためにですね、最初実はこうやってみんなガードを開けてて、なんかオノっていうデストロイヤーが来て、なんか正論を振りかざして俺たちを否定して帰ってくるんじゃないかみたいに思われてたんですけど、それをどう超えたかっていうのが後半のところですね。でまず前半のテーマですけども、技術力と、PM 力で、これあの多分いろんな立場の方がいらっしゃると思うんですけど、ぜひですねあの技術的負債、この言葉を会社の偉い人たちに伝えたいという時にはですね、つまりそのソースコードが美しくあって、それからその開発のやり方が理想のやり方じゃないと後々すごいダメージがボディーブローで来るんだよということをですね、伝えたい時にぜひこの技術的負債という言葉を使ってみてください。ものすごい効きます。で何でか分かりますか。これ僕はあのあるあのうちの会社の経営会議で、取締役会でこの言葉を使った時に、取締役のですね生唾を飲む音が聞こえたんですよ。ゴクっていう。で何でかっていうと、あの経営者ってあのお金の貸し借りとかですね、それからそのお金を借りたら当然あの金利が発生しますよね、ただ借りてるだけじゃなくて当然その金利を払っていかなきゃいけない。でそういうその経営的な言葉っていうのが入ってくるとすごく受け入れやすいんですよ。で技術的負債ってテクニカルデプトじゃないですか。だから負債なんですよ。 でこの言葉がすごく刺さるところがあって、だからなんかね、財務経理の担当役員とかがこの言葉を聞いてなんかゴクッとかなってるわけですよね。要するにその美しく作ってないと技術的負債を抱えてしまうので、それは後々会社にものすごいツケをもたらしますよと、美しいコードで書いていないと後々ツケを払い続けることになりますよ、そのソフトを使い続けている限りっていうことを言うと結構刺さるんですよね。でどうしてもそれまでこう、ね、詳細設計さえ書けば作ればあとはその誰がやったって同じなんだとか思ってた人たちがですね、その技術的負債みたいな言葉を聞いたときに、そんなに違うんですかと、もうやり方によって、金利が発生するんですかと、それで借金を払い続けなきゃいけないんだ、借金のそのツケを払い続けなきゃいけないんですかってことで結構ですねギクッとするわけですね。なので、まあ、美しく作ってここにあるような、これウィキペディアから定義持ってきてますけども、まさに辞書的な意味での技術的負債を残さない、きちっとですね納得のできる胸を張って自分たちのこれ作品だと言えるようなソフトウェア開発が大事なんですということをですね伝えるときに、これはすごく経営陣とかですね偉い人に刺さる言葉かなと思います。でこれですね、これもウィキペディアのそのままですけど、コードを出荷するソフトウェアをですね、納品するってことは借金をしに行くのと同じなんですと、そうするとギクってなるわけですね。で汚ければ後でですねメンテナンスの時にすごくそれがコストとしてお客さんにも迷惑かけるし跳ね返ってくるんだよというふうに言うとですね、品質の良くない行動がですねすごくそのツケとして効いてくるんだということは結構刺さるので、この技術的負債という言葉はぜひ使ってみるとですね、意外と刺さって面白いかなと思います。でこちらがですね中島聡さんが言ってる、少し言葉としてはさっき言いましたけど、ソフトウェアの使用書と料理のレシピは似ている。でこれもですねすごく分かりやすいじゃないですか。先ほどの冒頭でお話したそのいや大事なね、そのじゃあその配偶者の方とか恋人とか、ご家族のね大事な誕生日とか記念日の時に料理したことない人のがマスターシェフですとかって言ってる人のレストラン連れてきますかっていうのは誰でも分かるわけですよね。で絶対そんなとこ行く人いないわけですよ。でもなんでそれが分かってるのに、なんでソフトウェア書いたことない人が、ほとんどコード書いたことない人が設計するなんていうナンセンスなことやってるんですかっていうと、これもなんかあんまり反論できないんですよね。なのでなんだろう、正論を直接振りかざすんじゃなくて比喩を、自分の知ってる世界の言葉の比喩を使っていくっていうのもすごくいいのかなと思ってます。なのでこの2つのことをですね最初言ってました。でただですね、やっぱりそのモダンなやり方、美しい行動じゃないって急に言われたって、いや小野さんそうは言うけども俺たち今までやってきたんだよと。例えばセゾン情報システムズで1970年にできた会社なんですよ。で47年の歴史があるわけですよね。で僕が言ってるようなことっていうのはキーワードとしても認識してなかったけど、47年間会社が継続してきたんだから別にそんなのいらないんじゃないのっていう見方でできるわけですよね。ずっとコボルで今まで通りのやり方をして、別にペアプールもしなければコードレビューもしなければ、Git も使わなければ、テストケースを作られなければ、CI もしなければ、それだって回ってきたんだというようなことを言う人もいます。で確かに昔ですね、ここに書いてあるような、すごくシンプルで、詳細設計を取り書けばそれで以上ザッツオールでしたねとか、お客さんが一社だけでしたねとか、納品後の修正ってあんまりなかったよねとかですね、まあ、そういうこと、これが全部成立するんだったらよかったんですけども、今の時代ってこうじゃないんですよね、 SI も。なのでやっぱり10年ぐらい前からですかね、まあ、変わり始めたので昔は良かったんだけど今はこれやろうとすると値引き競争にしかならないですよねっていうようなことが時代のその性質として言えるのかなというふうに思ってます。まあ、というわけでここまでのですね、一番最初のところはやっぱり技術的負債とレシピの話から、我々が学ぶこととしてはやっぱりそのものづくりをちゃんとですね、プライドを持って、高みを目指してやっていかないと結局失敗するし、ツケを払い続けなきゃいけないので、ちゃんとですねものづくりの原点に原点回帰してきちっとやっていくことはやっぱ大事だということをですね、こういうそのうまく言葉を使ったりしながら伝えていくというのが大事なのかなと思ってます。でこれはうちの会社ではですね伝わって、実際その経営会議とかでこのソフトウェアの技術的負債の程度はどの程度なんですかとかいうのが飛び交ってるんですよ。すごいいいと思いますね。それ今までそのコボルでってずっとやってきた会社ですよ。なので、まずそれを1個やりましたと。で前半の方のですね2つのテーマは技術力向上ということなんですけども、どうしてもその、まあ、技術力に課題があるってことを話したときに客観的指標を求めるんですよね。つまりこうじゃあ誰がどう認定したら何の点数が何点上がったら技術力が上がったんですかっていうふうに、こういうふうに言われることが多いです。でかといってですね、じゃあそのプロジェクトマネージャーが PMP の資格取ったらスーパー PM なのかって全然そんなことないし、プログラミングの資格だってその最低限の能力を証明すること以上ではないですよね。で最高の能力を目指すっていうのは資格とかいう話ではないので、そんなのってだってシリコンバレーのスタートアップとかで資格取ったとか取んないとか聞いたことないですよね。なので資格取るとかじゃないわけですね。で一方でそのあんまり正論を振りかざして新しいやり方が全部いいのか、最新のフレームワークを使えば全部いいのかって決してそんなことなくて、誰もついていけないようなデザインパターンとか駆使したってダメなわけですよね。逆に混乱させてしまう。 でやっぱり開発プロセスとか取り入れるべき技術とかっていうのは関係者、お客さんとかプロジェクトのメンバーとかの、スキルセットとか特性、性格も含めたですね、そういうものによるので、あんまりこう一般的にこうだっていうのを押し付けるのは良くないのかなというふうに思ってます。であとですね、やっぱり最初ですね、そのモダンなやり方をの話をした時にすごく僕が抵抗されたのがリファクタリングなんですよね。でリファクタリングってすごい大事じゃないですか。っていうのが文章で言えば遂行全くしてない書き捨ての文章みたいなものですよね、リファクタリングしてないソースコードって。でなんだけどリファクタリングの工数をお客さんにどう提案したらいいかわからないっていうふうにすごくその SI のチームの人から言われたんですね。でそれもそのはずで、お客さんから見たらですね、そのソフトウェアの美しさみたいなことの理解が深いお客さんは別なんですけども、普通のお客さんだとリファクタリングって説明するとですね、じゃあ小野さんと最初に作ったのってプロなのに後で直さなきゃいけないような、そういう中途半端なものを作ったんですかって、こういうふうに言われちゃうわけですね。でそれだったら最初からちゃんと作ってくれたらそれでいいじゃないですかってなるわけですよね。でただ開発者の方であれば皆さん分かっている通りですね、理想の設計って作ってみないと分かんないんですよね。だから最初から完璧に分かるわけじゃなくて、作っていく中でソースコードを見てなんか見通しが悪いなとか、ちょっと構成変えたいなとか、このパターンをここで入れたいなとかですね、入れたんだけどやっぱりトゥーマッチだからもっと素直に書き下したいなとか、いろいろあるじゃないですか。でそういうのってやっぱり作っていく中でしか分からないもので、最初の時点での設計ってやっぱりその仮設計に過ぎないわけですよね、本質的には。で なので作っていく中でいろいろと変えたりするから、最終的にリファクタリングをかけていくっていうことが大事になっていくわけですけども、そのリファクタリングが理解されないっていうのはすごく難しかったところですね。でまあそういうその、美しくやっていくとか技術力向上って何なのみたいなことがある中で、どうやってやっていくかと。で結局ですね、そのリファクタリングもそうだし、あと CI とかもそうなんですよね。じゃあテストケース、まあ、テストケースの自動化、テストケース書いて自動化したのはいいけど、でも小野さんこれ納品したら終わりだから1回しかないんだから、回帰テストとか、まあ、あんまりないんだけどとか言うけど、実際何かあったらもう1回テストするわけじゃないですか。でその辺のそのなんだろう、コストをどう工数に組み込んでいいか分かんないみたいな話がモダンなやり方をしようとしてる必ず出てくるんですよね。でどうしたかというとですね、こういうことをしました。モダン開発推進チームというのを作って、やっぱり頭ごなしにこうやれってこう言われたからやるとかだと納得感がないじゃないですか。なので僕のチームでコスト持ちますと、つまりその SI のチームの方でお客さんに提案とかはじゃ今まで通りでいいですと。でその例えばですね、ジェンキンスの環境を作ったりとか、GitHub エンタープライズ入れる、ライセンスも含めたですねコストとか、それからペアプログラミング、こちらでそのナビゲータードライバーどっちも半分やるからとかいうコストは全部こっちで持ちますと。1回でまずはその通常のお客さんの提案の中で半分やらせてくださいってことを言ってですね、でもしそれで気に入っていただけるの、気に入ってもらえるのであれば、なんていうか体験を持ってお客さんに説得できるじゃないですか。いやすごいこんな風に良くなって、もうこれぐらい品質が良くなるから絶対やった方がいいんですよっていう体験に根ざして説得ができるけども、体験してみないことには、なんかいやうちの社内でこういう提案があって自分もよく分かんないんですけどねとか言いながら提案したら絶対そんなの納得してもらえないじゃないですか。なのでまず成功体験をしてもらうということで、モダン開発推進が寄り添ってですね、横にいて一緒にこうやるから、それでいいなと思ってもらえたら次からぜひ提案に組み込んでほしいって、こういうことをしました。でやっぱりですね、すごくそのレビューの仕方って、僕今までのというか通常の SI の仕方って間違えてると思ってるんですよね。多分ほとんどの会社でそうだと思うんですけども、うまくいってる時はいいんですよ。でただ問題が起き始めると、だんだんこうレビューのモニタリング頻度が上がってきて、でなんかこう上の方の人たちがこうふんぞり返って、よろしくしっかりやれよとか、なんでダメなんだ、なんでなんだ、なんでなんだって、なぜ何をどんどんやってくるとか。でも本当はそんなことやってほしいわけじゃなくて、一緒に解決してほしいわけですよね。でなのでこう注意を与えるレビューとかじゃなくて、そういうその性悪説的にうまくいってないんじゃないかっていうやり方をするんじゃないやり方をしたい。で結局そのレビューを強化したところで問題を見つける可能性は上がりますけど、問題が起こらなくなるわけじゃないですよね。だから根本解決にならないから、そのレビュー型のやり方ってそもそもやっぱり間違えてるし、それではいろんなことが根本的には治んない。でじゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱりいいなと思えるやり方を広げていく、これだと思ったんですよね。でなので成功体験が連鎖的普及を生み出すということで、いいやり方っていうのを体験してもらってですね、それでファンになってもらえたら、どんどんインフルエンサーになって広げてもらう、こういうやり方ですね。でこれそんなのは僕が取締役だからできたんじゃないかとかあるかもしれませんけども、ちょっと試しにそのトライアルのプロジェクトで少しやってみようよっていうので1週間だけやってみるとか、それでもいいと思うんですよ。なのであんまりいきなり構想に組み込むとか提案とかじゃなくて、もっと軽く少しだけ体験してもらうとかですね、就業時間後の勉強会でもいいかもしれませんけど、とにかく成功体験をしてファンになってもらうっていうのはすごくいいかなと思ってます。体験がやっぱりないと絶対進める気にならないので。 で具体的に何やったかというと設計支援、開発環境、それから実装支援ということで、アーキテクチャこれどう思うとかですね、フレームワーク今だと何がいいとかですね、ペアプロしたりとか、開発環境一緒に作ったりとかですね、まあ、そんなようなことを一緒にやってきてます。で実際ですね、その寄り添って一緒にやるっていうののビフォーアンドアフターの比較なんですけど、ちょっとこれ全部説明すると、あの後でこれダウンロードできるので詳細見てもらいたいと思いますけども、笑わないでくださいね、これ昔こうだったという話なんですけども、ソースコード管理ですね、一番ひどいプロジェクトはこれあんまり公のところで言うと怒られるかもしれませんけど、フォルダで管理してました。日付のフォルダがあってですね、50年ぐらい前のやり方で、でも笑えない人多分この中にいるんじゃないですか。あの分かんないですけど、ソースコード管理してなくてですね、あのちょっとびっくりしたんですけども、でこれあのどうするの、バックアップとか、あと差分とかどうするのって言ったら、全部一個ずつディフ取るとかって、まあできなくはないけど、さすがにそれはちょっとっていう感じがしますが、今までってそういう感じでかなり実はレガシーだったんですけども、今までってのは一応だからこの入ったプロジェクトは一応 SVN は使ってたんですよ。でまあ、SVN 使ってなんで SVN なんだっていうのもあるんですけども、一応使ってはいたと。でただですね、 SVN 使ってるんだけど ST 前に一斉コミットしてたんですね。でこれってあんま意味ないじゃないですか。でやっぱりもっとその早いサイクルでやっていかなきゃダメだから、一回そのデイリーでデイリーコミットやってみようよっていうことをやり始めました。で結局あのデイリーコミットを最初あの嫌がられたんですよ。あのまだ出来上がってるわけじゃないし、あのちょっと自分のコード見られるの恥ずかしいからとかっていう、まあでもある意味現場の本音だと思うんですけども、でなんだけどやっていくとこうだんだんリズムができてくるわけですよね。で結局あのなんかこう定期的なミーティングとかでうまくいってない時ってどうなんだって言われて、ちょっと実は遅れてますと、ただ来週仲間になんとかキャッチアップしようと思いますが、こういうのよくあるじゃないですか。でそれだともう遅れてんのか遅れないのかよく分かんないですよね。でだけどやっぱりあのこのデイリーコミットしていくと、あの詰まると3日ぐらいコミットが止まったりするんですよね。でそうするとリズム崩れてんなっていうのが爆発する前に分かるから、周りからこうあれなんかリズム崩れてないって言って、まあ、あの助けの手をですね、自然に差し伸べられるとか、まあ、そういうこともあのできやすくなってですね、早期発見につながりやすくなったり、まあ、個人が抱え込まないですね、済むような形になったり、そういうことを体験してもらい始めたらですね、これすごくいいねってことで、まあ、だんだん自然にですね、こういうの大事だねっていう、その単にあの Git 使うだけじゃなくてですね、 GitHub 使うだけじゃなくて、リズミカルに早いペースで、再流動でやっていくということの重要性というのを体験してもらえたと、そんなような話ですね。であとやっぱり脆弱性診断とか静的解析とかもですね、この辺もやっぱり今まで ST 完了前に全部やってたんですね、うちの SI の部隊の中では。でこれもやっぱりその、まあ、SI って後工程であればあるほど問題が見つかった時のダメージが大きいじゃないですか。でそれであればもっとその早い、タイミングでもっとそのリズムよくですね、CI でですね、コミットしたタイミングでも、あのソフトウェアの分量によりますけど、小さいものであればもうコミットしたタイミングで、テストケースも走らせるし、脆弱性診断もかけるし、静的解析もかけるし、みたいなことをやっていこうということでですね、これもやっぱりあのあこれいいねってことでですね、体験してもらうと あんまりこういろいろと言うよりもですね、説得力があるんですよね。でもこの辺ってあれですよね、あのテストケースもやっぱりそのTDD みたいなあのプラクティスがある中で、一方で J ユニットとかですね、 N ユニットとかそういうツールもありますよね。で別に TDD って概念知らなくても、なんかその N ユニットとか J ユニットとか使ってると、そんな言葉聞いたことなくてもなんか自然に あれのことねって分かるじゃないですか。だからプラクティスとやっぱり実あのツールとか実践っていうものはこうお互いにこう影響を与えて合ってるようなところがあるので、あんまりこう概念的なところで性能を振りかざすよりも、やっぱりあの実際の作業として体験してもらうと、すごくそのあの受け入れてもらいやすいのかなというふうに、あの改めて今回の取り組みを通じて思ってます。でちょっと細かくやるとあの時間がなくなっちゃうので、この辺飛ばしますが、あとやっぱり良かったのはスラック入れたのがすごい大きかったですね。あのやっぱりメールって堅苦しいじゃないですか、お疲れ様ですとか、以上よろしくお願いしますとか、所属部署があのシグニチャーに書いてあったりとか、でスラックだとちょっとここ分かんないんですけど、すごくあの言いたい内容そのものが前面に出てくるので、すごくこれであの風通しが良くなったりとか、あとあの何でしょうね、気兼ねなく言えるようになったっていうのはすごく大きいかなと思ってます。でまあこの辺もですね、やっていくことでですね、全体的にそのあこういうやり方いいねというふうにファンになってもらっていったと。であのビフォーアンドアフターの導入前後の考察なんですけども、これ去年の10月に立ち上げた組織でですね、今半年強ですかね、やってるんですけども、まあ、やっぱりその2つですね、問題の早期発見がすごくしやすくなったかなというのが1つと、あとやっぱりその抱え込まなくてですね、自然に見つかるっていうような、あの例えば BTS でですねチケット上げてるんだけど、消化が少しなんか止まってるねとか、先ほどのコミットがなんかちょっと止まっちゃってるねとか、そういうその自然にですね抱え込まずに、あの早めに気づける、でチームで対処できるというのはすごい大きかったかなというふうに思ってます。 であとですねもう一つ面白い取り組みをしまして PM ジェダイ評議会っていうのを立ち上げてですねでこれも先ほど冒頭話したみたいなそのコボル技術者中心の、割とですね年配の人が取締役とかで多い、会社の取締役会で僕がこれを説明した時にものすごいこう空気が凍りついたんですよ最初っていうのが次の議題お願いしますじゃあ CTO の小野さんからとか言って PM ジェダイ評議会を立ち上げたいと思いますとかっていうのでジェダイってスターウォーズのジェダイですねでこのジェダイはスターウォーズにインスパイアされたものですとかって言ってこいつ何言ってんだっけ酒でも飲んでるんじゃないかみたいなで何かでも言葉の力って多分すごい大事だと思っててジェダイってかっこいいじゃないですかでなんか認定 PM とか言うとなんか硬そうだしなんか古臭いけど PM ジェダイって言うとなんかライトセーバーでビュンビュンってやって解決してくれそうな感じするじゃないですかでその言葉の持つ力ってすごい大事で実際この、でどうやって選んだかっていうと各事業部でこいつが一番俺たちのおすすめの PM なんだって人を2人ずつ出してくださいって言ったんですよでそれで3事業部から6人出してもらってあと僕のダイレクト指名が1人いて7人、ジェダイを選んでですねでそのジェダイの人たちがやっぱり課題があるプロジェクトをその上からレビュー上からこうやってダメじゃないかとかレビューするんじゃなくてさっきのモダン開発推進と一緒でちょっとこれまずいんじゃない大丈夫ってのがあったらジェダイがですね行くんですよスターウォーズだってそうじゃないですかいろんなこう銀河系だけじゃないけども宇宙で星でなんかやばい戦争が起こってるぞって言ったらジェダイが一人で行ってライトセーバービュンビュン振り回してなんなら交渉もして解決して帰ってきますよねで同じような感じでやばいところにはスーパー PM が行けばいいんですよねあんまりシステム的にいろんなチェックかけるんじゃなくてでなんかジェダイが来たって言うとなんか希望の光もなんとなく見えるような気がするじゃないですかでダークサイドに落ちるとまずいとかいろんな話があるんだけどまあそれはそれでまずいんですけどだからちゃんとですねダークサイドにしてダース・ベイダーにならないように留意しながらですねジェダイ評議会でやっていくとでこれやっぱり楽しさって大事なんですよねなんか笑いがあるとこういろんなことがうまくいくのでなんかジェダイが来たとか言ってですねワイワイやってるうちにちょっとやっぱここまずいから警戒儀でジェダイから報告しますねとかっていう会話も自然と生まれるようになってきてですねこれもすごい今いい感じで回り始めてますで、ここから後半ですね、文化の問題でなのでですね今までのところがどういう言葉を使ってその、まあ、上からレビューとかじゃなくて寄り添ってやっていくっていうのを受け入れてもらったかみたいな話なんですけどもここからが文化の問題っていうことなんですねでここは知ってるよという人も多いかもしれませんけどちょっとですね振り返ると SOR と SOE という言葉がありますねでこれキャズムというマーケティング理論で有名なジェフリー・ムーアがですね2011年ぐらいから言い始めてる考え方なんですけども、何かというと SOR がシステムオブリコードってことでデータベースとか ERP とかですねサプライチェーンマネジメントとかこういうそのミスが許されないシステム事実を記録するシステムを作るやり方ですねでもう一個が SOE システムオブエンゲージメントエンゲージメントっていうのは婚約指輪エンゲージリングで有名ですけども、あれも絆ですよね婚約指輪エンゲージリングっていうのは絆を作る指輪なのでエンゲージリングなわけですけども、絆を作るシステム例えばその Facebook で旧友と会えたとかですね、マーケティングオートメーションでちょっと興味があったんだけどなって人がウェブサイトを訪れたら、企業側からオファーが来たとかそういうその、絆を作るようなものシステムですねで今までのシステム開発ってほとんどが SOR だったんですねまあ、データベースがその象徴ですけども、業務システムって大体こう入力フォームから入力して事実を記録するみたいなのが多いじゃないですかでなんだけども今の世の中って SOE みたいなものの割合がどんどん相対的に増えてきているから、この2つっていうのはもう組織の在り方も人事評価の仕方も、開発プロセスも全部違うよねっていう話ですねでまさにセゾン情報のですね、ビフォーのところはもう SOR オンリーみたいな感じだったんですけども、ここで実はバイモーダルという言葉が出てきますでこれが一番今日お伝えしたかったことで、後半のところでお伝えしたかったこと でこれ何かというと実はガートナーが言ってる言葉なんですけども、かといって決してガートナーが言ってる言葉に感化されて僕がここでガートナーの代わりに紹介するとかではなくてですね実は僕がすごい悩んできたことをですね、でそこで悩んできた末に行き着いた答えの話をですね、ガートナーのアナリストがちょっと話を聞きたいというので話をしていたら小野さんそれは実はガートナーはこれからの組織のあるべき姿としてバイモーダルと言おうとしていますというふうに言ったので、まあ、じゃあその言葉使うかとそういう流れなんですけどもで 何で悩んだかっていうと僕は2000年でその24歳からずっとベンチャー企業やってるわけですねでそうするとベンチャー企業の動き方ってやっぱりその速度重視だとか早く意思決定してお客さんの方だけをしっかり向いていくとかですねそういう動き方するんですよで一方でその4年前にセゾン情報システムズと資本業務提携したらスタンプラリー稟議の判子が十何個押されるとかすごいこう周りの顔色を見つつとかそういうやり方ってどうなのかなっていうのはものすごい最初疑問だったんですよ でなんだけども実は別にそのアプレッソのようなベンチャーのやり方が全て正しいわけじゃなくて、セゾン情報みたいなやり方が全部間違えてるわけではなくて、実はそのセゾン情報的なやり方の中には合理性があるってことに途中で半年ぐらいして気づいたんですね。で、それぞれの良さを一回整理してですね、その両方を持ち合わせることが、企業の強みになるんじゃないかっていうのが僕の結論だったんですけども、その考え方が実はバイモーダルという考え方と一致していたんですね。で何かというと、バイモーダルってバイシクルって自転車ですよね。バイって2つのって意味ですね、英語で。バイシクルはバイサイクル、サークル、2つ丸があるからバイシクルですよね、前輪と後輪と。でモードが2つ、モーダルってモードと言葉が似てますけども、様式って意味なんですね。様式を2つ同時に持ち合わせることをバイモーダルと言います。でこれですね、一部引用したり一部僕の言葉だったりするんですけども、比較表、左側のモード1が従来のやり方とか SOR 向けの開発のやり方とか、セゾン情報の従来のやり方とかですね、そういうもので、右側のモード2がですね、ベンチャー的なやり方とか、新しいベンチャーキャピタル的なアプローチとか、そういうものだと思ってください。でモード1のやり方っていうのは安定性重視で絶対にミスが許されないから、ワンストライクアウトでですね、失敗したら切腹ねって、こういう世界なんですよね。で比喩としてはですね、ここに真ん中ら辺見てもらうと、例えるなら武士って書いてありますけど、武士って鎧を身にまとってるので、防御は強い、守りは強いですよね。だけど動きはどうしても遅くなってしまう。でミスしたら切腹しますよね。だからすごく武士みたいなんですよね、モード1のやり方って。で一方でそのモード2って忍者みたいなんですよね。鎧着てないから動き早いんだけども、敵の指導に忍び込もうとして城壁に持ってたら落ちて死んだりすることもあると。だからリスクはあるんだけど動きが早いみたいなのがモード2ですね。でモード1のところは何が向いてるかっていうと、やっぱり予測可能な業務、もうやること見えていて仕様は確定的なんじゃないのみたいなものとかですね、IT 部門が集中管理するとかですね、ウォーターフォール的な作り方とかですね。でただこれだけだとなんか今までのやり方であんまり強みないんじゃないのと思うかもしれませんけども、しかしながらですよ、ずっと17年間ベンチをやってきてる僕から見ると、実はモード1のですねメリットもあるんですよ。それは何かというと馬力なんですよね、実行力と統率力なんですね。でそれをですねもうちょっと分かりやすくしたのが次なです。あ、ちょっとスライド前後しますけど、これなんですよ、自転車で。この自転車の例えはガートナーも気に入って今度から採用するとか言って、いろんなところで紹介するとか言ってましたけども、僕はですね実際やってる中で考えついた例なんですけども、自転車の前輪ってすごくベンチャー的というかモード2的なんですよね。ベンチャーでよくピボットって言葉が使われます。こっちかなと思ったんだけど、検証してみて、リンスタートアップとかもそうですよね、やってみて違うと思ったら向き変えたりとかするんですよね。でこういうピボットっていうのはまさに前輪の動きそのものじゃないですか。で前輪っていうのは方向転換を機動性高く柔軟にするし、アジリティに富んでいると。で例えば開発でいうとアジャイル系ってそうですよね。やってみて、小さなその成果物、ソフトウェア、動くソフトウェアを作って違うなと思ったら方向転換しますよね。でこれもすごく前輪的な動き方なんですよね。でベンチャーもやっぱりモード2なんですよ。でただモード1ってやっぱり馬力があるんですよね。モード2だけだとちょっと考えてみてください。自転車が前輪だけだとどうなりますか。一輪車になっちゃいますよね。で一輪車よりもやっぱり二輪車とか自転車の方がやっぱり馬力はあるんですよね。で後輪って方向転換できないとか、自分では向きを変えないとか、上の言ったことが絶対とかなんだけども、馬力はあるんですよね。でこれが実は強みで、で実はですね、ハルフトっていう製品はですね今世界で2位なんですよ、この分野で。でなんでそんなことになったかというと、圧倒的な安定性なんですね。バグがですね病気なぐらい少ないんですね。バグのないソフトウェアなんてあんまりないじゃないですか。で本当にない。でなんでかというとモード1だからなんですよ。ウォーターホールで作ってて、ワンストライクアウトって社内で言ってて、失敗したら切腹した人はいないけど、実際には雰囲気的にはそんな感じだから、だからすごい安定してて、それでインフラのところなんて安定してるのに越したことなくて、いち早くクラウドに対応とかそんなのじゃないんですよね。とにかくこけてほしくない。でそういうのはモード1が向いてる。これがモード1の合理性であり、モード1の強みなんですよね。で、一方でモード2っていうのはやっぱりですね、探索型業務、これすごく好きな言葉でですね、今 MIT メディアラボの所長をやってる伊藤上一さん、上伊藤がいますけども、彼の言葉でコンパスオーバーマップスって言葉があるんですね。でこれ何かっていうと、まさにモード2を体現している言葉で、今の時代っていうのはそのコンパスよりも、地図よりもコンパスって言葉ですけども、今の時代っていうのはその世の中があまりにも変わるから、地図を書いてる最中に地形が変わっちゃうんだと。でそしたらですね、地図を書くことはもう放棄して、コンパスを手に旅人のように世の中に出ていこうじゃないかと。でいつ何が変わるか分からないから、変化することを前提にして、でただ何も考えずに出てくるんじゃなくて、コンパスが今向いてる向きにだけは注力してよ、注意を払おうと。 こっちで本当に良かったんだっけ、こっちでないの、まさに自転車の前輪みたいな動き方ですよね。でコンパスオーバーマップスがまさにモード2なんですよね。柔軟性だし探索型業務が向いてるし、小規模、機動力、柔軟性、スピード、こんな感じのものですよね。これがモード2ですね。でこの2つのモードを、合わせ持つものが強いんじゃないか。でもう一つですね、典型的に違うところをちょっと見てみると、ここなんですよね。重視することってところにありますけども、皆さんもなんか、社内で提案するときに言われることあるんじゃないですか。 ROI とかですね、単体でのその収支がどうのこうのとか、効率性、つまり投資に対してどれぐらいその投資対効果があるのってことを聞かれることが多いんですけど、これは全部モード1の考え方です。でモード2の方はですね、新規性大きなリターンという考え方なんで、例えばベンチャーキャピタリスト VC の人たちってどういう考え方をするかっていうと、投資先が例えば1000件あったとしますよね。アプレストも実はですね、ジャフコっていう野村系のところとかですね、日光アントファクトリーから全部で10億円ぐらいやっぱり投資を受けたんですけども、VC がどこを見るかっていうと、1000件投資して1件でも1万倍になることがあれば、残りの999件全部マイナスになってもいいんですよ。ペイするんです。だ野球で言うならば、場外ホームランで宇宙まで飛んでけば、あと全部三振したっていいんですよ。これが VC の考え方なんです。でそしたら ROI なんて見ないですよね。ROI じゃなくてどれぐらいのポテンシャルかを見るんですよ。大ヒットが出るかどうかを見る。これがモード2の考え方なんですね。でモード1は野球で言うならば、おいお前と、これから打席に立つんだよなと、絶対三振するなよと、で送りバントも絶対失敗するなよとか、こういう感じになるんですよね。だから失敗しにくいんだけども、大きく当たらないとかですね、逆に緊張させすぎちゃって送りバントも失敗するとかですね、そういうことが起こり得るっていう、それはリスクなんですよね。まあ、これがモード1とモード2の違いです。でバイモーダルってのはですね、このモード1がいいとか悪いとか、モード2がいいとか悪いとかではなくて、どっちもいいんですよね。で両方兼ね備える組織が強いという話ですね。でガートナーの予測 ではですね、2017年までに、今年です、つまり IT 組織の 75% がこうしたバイモーダルを執行するであろうと。でただ、半分は失敗する。なぜならば文化的対立が生じるから。でこれ実際ですね、起こったことを紹介したいと思います。何が起こったかっていうとですね、お互いバカにし合うんですよね。でこれどうなるかっていうとですね、モード1の人たちっていうのはモード2に対して何を言うかっていうと、いやあいつらいつも遊んでるとかですね、なんかいつもスラックでチャットしてるとかですね、なんなら髪の毛だって金髪のやつがいるとか、出社時間が異常に自由だとかですね、そういうことを言うんですよ。でモード2の人たちってのはモード1に対してどう言うかっていうと、もうあの人たちってなんか恐竜の化石の中でもとりわけ遅いですよねとかで、いや恐竜の化石そもそも動かないじゃんみたいな、遅いも何もないだろうみたいなそういうなんか、あと自分の頭で考えないとか、足でまといだとか、オーガニックに自然状態にするとこうなっちゃうんですよ。で、やっぱりそのだから文系と理系がいつも殴り合ってるとか、ホールと厨房がいつも否定し合ってみたいなことになっちゃうんですよね。でただ両方ですね、実は極めて強力なモードなので、例えばですね、もう方針が決まった後のモード1の実行力って目を見張るものがあるんですよね。もう一気に行くぞとかですね。で方向性が見えない中でのモード2の探索能力と機動力、これも目を見張るものがある。だからお互いですね、否定せずに敬意を払うことはすごい大事なんですね。でちょっとですね、あと時間が12分なんですけど、で実際そのバイモーダルがどうやって成功したかっていう話なんですけども、ハルフトでさっき紹介した製品ですね、もともとメインフレームとかユニックスの連携ソフトなんですね。でただ今実はクラウドとか IoT の部分ですごく伸びていて、でここもちょっとですね、新規の事業とかもし関わってる人がいたらですね、少し参考にしてほしいんですけど、この戦略を取ったんですね。実は今日マイクロソフトさんのイベントですけど、マイクロソフトの経営戦略も少し参考にしてます。でこれ面白いのがですね、 JT ってタバコの会社ありますよね。あそこの戦略ってめちゃくちゃ面白くて、 JT って健康食品売ってるのってご存知の方います？知ってた人手を挙げてもらっていいですか？何人かいますね。でこれなんでかって考えてみると面白いんですけども、 JT ってタバコの会社ですよね。じゃあもし世の中が健康志向に染まって、みんな健康大事なんだって言い始めたらどうなりますか？タバコの売り上げ減ってきますよね。でみんなが健康大事なんだって言った時に売り上げ伸びていく分野ってどこですか？健康食品ですよね。ってことはメインの今までの事業のタバコが減ったら一番伸びるところっていうところを、まあ、ポートフォリオですよね。こっちが下がったらこっちが上がるっていうシーソーの力学を見抜いて、あらかじめそっちに手を打つわけですよね。でマイクロソフトさんがやったことって何ですか？パッケージ事業をずっとやってたと。でパッケージって誰に殺されそうになりましたか？クラウドですよね。でそしたらクラウドをいち早くやっちゃえばいいじゃないかっていう、タコが自分の足を食べに行く戦略ですね、いわゆる。で要するにその殺され自分を殺す領域を取りに行けばいいんですよね。 なのでモード2的な発想でいくと、そういう事業戦略みたいなものはバババって決めて動いていくみたいな感じなので、自分殺すところを取り行けばいいじゃんみたいな感じでですね、ハルフトを殺すところってのはクラウドだったので、そこを取り行ったらすごく伸びたということでですね、まあ、こういうことが SI の事業でも起こんないかできないかということで、テクノベーションセンターという僕の直轄のチームを作ったりと、まあ、そんなような形で、ここが実はモード2を担っているところなんですね。で、最初やっぱりすごいですね、このモード2のチームが嫌がられたんですよ。なんかこう、どうせジェンキンス入れるとか言ってくんだろうみたいな感じでですね、でも俺らそんなのできないしみたいな。だけど1年経って何が起きたかっていうと、さっき のメインフレームのコードがゲリットでレビューされているみたいな、 Git で管理されているみたいなことに今なってきてるんですけども、最初やっぱりすごい嫌がられました。で、実はそうこうしているうちにですね、まあ、これ GMO さんと一緒にやった IoT ブロックチェーン宅配ボックスっていうなんかバズワードを組み合わせたようなことになってますけどでこれね、宅配ボックスなんですよ、これ。で、この中にラズパイが入ってて、でそこでGMO さんがやってるイーサリアムのですね、ブロックチェーンの分散台帳に、荷物の受け渡しの記録が書き込まれるので、改ざんが難しいとか、インターネットインフラに乗ってるからコストが安いとか、そういうやつなんですけども、まあ、こういうものがですね、コボラーのチームから出てくるっていう、この衝撃たるや。で、これの次の日株価が 1.5 倍ぐらいになって、ヤッホーみたいな感じだったんですけど、でもやっぱりだからモード2を入れていけばイノベーションは起きるってことなんです。だから今日のテーマはそのモダン開発ってことですけども、モダン開発だけじゃなくて、新しいこと、それの何の意味があるんだって偉い人に聞かれたら、いや、なんかセゾン情報さんそういうのやってすごい、なんか株価も上がったりしたらしいですよって言うと、新しい事業もできて、まあ、そうするとですね、あ、そうかということになる可能性もちょっとあるかもしれない。でですね、まあ、あと8分なんでこの辺ちょっと飛ばしていきますが、であとですね、やっぱりとは言ってもですね、すごくその風通しの良さって大事で、どんなにそのテクノベーションセンターみたいなものを作ろうが、モダン開発推進を作ろうが、PM 時代を作ろうが、風通しが悪くてですね、悪い情報が上がってこなかったら、流通してなかったらもうどうにもなんないんですよね。課題があるプロジェクトがあるって分かるから時代がいけるわけだし、そのモダン開発に興味があるっていう、その興味があることを気づけるからに気づけるから、モダン開発推進が 手伝いに行けるわけで、やっぱり風通しが良くなきゃダメなんですよね。で、最初ひどくて、まあ、ひどいとかあんまり言っちゃいけないんだけど、隣の部署は別の会社とかみんな公言してたんですよ。で、おい、ちょっと待って、親戚死にそうなのにそれでいいのかみたいなところがあったんだけども、そんなんだったんですよ、最初。で、ただですね、意外とやっぱり人間なので会話してみるとなんか情が移ってきて、なんか俺ら一緒の会社じゃんみたいになってくるんですよね。で、なので TGF をやり始めました、最初。これ TGF ってサンクスゴッドイッツフライデー、いわゆる花金ですね。で、よくビアバストとかね、外資だとかだってやってますけども、ベンチャーとかもやってますけども、まあ、毎月ですね、月末の金曜日に集まって、ビールとピザは会社で支給するから、みんなでビール飲みながらですね、LT したりとかっていうのをやり始めたら、結構ですね、そこに集まってきた人同士がですね、仲良くなって、いろんな風通しが良くなり始めた。で、これすごいですね、スラックの運用がうまくいって、いろんなところで今、セゾン情報のスラック成功例みたいな記事になってるんですけども、これもちょっとコツがあってですね、スラック大体いいですか、皆さん。普通 SIR でスラック入れると失敗します。で、なんで失敗するかって僕分析してよく分かったんですよ。さっきのこぼれのチームの人たちが泣きを入れてきたんですよ。いや、小野さんに言われてスラックやってたんですよと。そしたらすごいいろんな情報が入ってきて、個人的には嬉しかったんですけど、後ろを課長が通りかかって、ちょっと田中君、たまには仕事もしてなとか言われたとかって言って、つまり遊んでるって思われちゃうんですよね。で、情報交換とか情報調査もう調べるとかって本当は大事なことなんだけど、遊んでると思われちゃう。で、スラックなんで失敗するかっていうと、まあ、これ別にスラックではなくても他のものでも何でもいいんだけども、遊んでると思われちゃうような、こういう価値を認めない人が最初入ってきちゃうと失敗するんですよ。で、この TGF と連動させたのが実はすごくうまくいって、 TGF に来た人だけにアカウント配ったんですね。で、そしたらそもそも他の事業部と交流したい人しか来ないじゃないですか。で、そういう意欲のある人同士で交流していく中で、いろんな成功例が出てきて、なんかいろいろうまくいってるらしいじゃないかって噂が広まった後に全社公開したんですよ。で、これですごくうまくいったので、もしモダン開発推進的な文脈の中で、こういうチャットツールとかですね、入れようとしてる人がいたら、そういう交流する意欲のある人だけを集めて、成功させるっていうやり方をすると、結構現実的にうまくいくのかなと思います。で、あとはですね、HRT の原則という言葉があります。で、これは僕いろんなところで話してるんですけども、すごく大事なので今日も改めて紹介したいんですけども、これ何かというと、Google がですね、まあ、数多く その優秀なエンジニアが集まってるわけですけども、Google の中でもやっぱり失敗するプロジェクトあるんですね。で、 Google がその社内で成功するプロジェクトと失敗するプロジェクトを分析したんですよ。 でそしたらですね、成功するプロジェクトっていうのは別にその純粋にエンジニアリング的な意味ですごい人たちが集まってるってことは全然関係ないってことが分かったんですね。で逆に失敗するプロジェクトでもそのスーパーエンジニアばっかなのに失敗したプロジェクトもあった。でじゃあ何が大事だかっていうのをですね、まとめたのがこの HRT の原則、つまり Google の成功の法則と言い換えてもいいかなという言葉がこれですね。でこれ何かというと、H というのはヒューミリティ、謙虚さです。で R はリスペクト、敬意を払うことで、 T がトラストですね。でこれどこの日本企業かと思いますよね、この3つ見るとすごい和の精神じゃないですか、どれも。で Google が行き着いたのがこれだったんですよ。でもこれ皆さん、あのペアプロとかコードレビューやってる、またやったことがある人だったら多分共感していただけるんじゃないですかね。っていうのが、あのペアプロってやっぱりこういいねいいねだけじゃダメで、ちょっと指摘しなきゃいけないこともあるじゃないですか。でエンジニアってやっぱり角が立つ言い方することもあるので、なんだよこのクソコードとか言ったりするわけですよね。でそうするとやっぱり言われた方って傷つくんですよね。なんかクソースとかウンコードとか、ユニコードの愛を抜くとウンコードになり、まああんまり下品なこと言っちゃいけないんで、ね、で最近この HRT に基づいて僕はですね、3年ぐらい前にあのヒヨコードという言葉を発明しましてですね、これ何かっていうと、ヒヨコってあの黄色いヒヨコですね、鳥ので、あのピヨピヨしてて未熟なんだけど伸びしろがあるじゃないですか、これから鶏になるわけですから。でこうね、クソースとかウンコードとか言われると傷つくんだけど、ヒヨコードっていうとなんか少しなんか愛されてる感じもするし、なんか伸びしろある感があるから、ぜひあのソーシャルコーディング、いわゆるペアプロとかコードレビューをするとき、導入するときには、あのうっかりクソコードとか言いそうになったら、あ、なんかヒヨコードだね、ピヨピヨしてるねとか言ってあげると、あのあんまり傷つけずにコードレビューができる。でこれもでもやっぱり HRT なんですよ、ちゃんと。まあだからヒヨコードが本当に全部 HRT かっていうのは、あの言い方によるんだけど、ただあのなんだろう、やっぱり敬意を払うことすごい大事なんですよね。で昔僕が技術顧問やってたとある会社で、あのGitHub 使ってたんだけど、あのプルリクで殴り合ってるみたいな会社があって、でなんか夜中の2時半とかに、なんかなんでこのアーキテクチャ選択したんですか、いや俺には俺の理由があってみたいなのがプルリクでこう延々と繰り返されてて、お前らもうフェイストゥーフェイスで明日の朝話せよみたいなでもやっぱり HRT ってあのモダンなやり方とかですね、あのソーシャルになってくればなるほど大事なんですよ。だから Google がここに行き着いたのはすごい納得なんですよね。でモダンに近づいていけば近づいていくと、ここ絶対大事になってくるので、あのぜひ HRT の原則というのが大事なんだということを、あの覚えてもらえると嬉しいかなと思います。でということでですね、最後まとめになりますけども、まあ、ちょっといろんな話をしましたが、まあモダンなということで、今日はあまりテクニカルなとかソースコードの話してないですけども、やっぱりそのずっと技術を大事にしてきたという観点、またはそのシリコンバレーとかで仕事をしてきたという観点からですね、その SI という、特にあのトラディショナル47年も歴史のある SI に入った私が思ったのは、やっぱりこの2つまとめの同じことの繰り返しになりますけども、技術力とか PM 力を何とかしなきゃいけない、やっぱりものづくりの原点回帰しなきゃいけない、それから文化の問題、ちゃんとですねお互いに敬意を払って認め合うような形にしなければですね、正論だけで言ったら絶対失敗するということでですね、バイモーダルであったりとか HRT という言葉をですね、その大事さを説明しながらやってきたというのがこれまでの流れになります。でちょうどあと2分ということでですね、少しここで、アンケートとですね、あとそのアスクザスピーカーのご紹介ということで最後終わりたいと思いますけども、セッションアンケートということでですね、こちら専用アプリから回答いただけますということで、ぜひ皆さんからのフィードバックください、またもっとこういう話が聞きたかったとかですね、ここは良かったとか、私全部見るようにしますので、ぜひですね、お願いします。15秒で回答できるようです。それからですね、Ask the Speaker ということで、ちょっとこれあの終わったらすぐこっちに行かなきゃいけないので、あの名刺交換をとか、ちょっと自分の会社でこういうのがやってるんだけどここがうまくいかなくてとか、あのどんなことでもいいので、あのここだとちょっといなくなっちゃいけないので、この Ask the Speaker のですね、部屋にいますので、何かある方はぜひですねお立ち寄りいただければと思います。というわけであと、1分半ということでちょうど時間になりますので、以上でプレゼンを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。